もしもし、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですけれども、今日のご相談内容をまずは最初に簡単に教えていただけますか？
い、息子が2人いるんですけれど
は
も、
い。
次男に対してだけ夫の態度がこうきつく出るもので、ちょっとそのことで
そのことでね。
悩んでおります。
はい、わかりました。では詳しくお伺いしますね。今おいくつですか？
はい、50歳です。
50歳。ご主人は？
はい、57歳です。
57歳ですね。で、息子さん、2人ということですけど、お兄ちゃんが何歳ですか？
18歳です。大学1年生
大
で
学
す。
1年生で、次男さんは？
16歳、高校
16
2
歳。
年生です。
高校2年生。今4人で住んでらっしゃるんですか？
はい、そうです。
それで、あなた様はお仕事は？
パートで
パートで。
仕事しております。
旦那さんももちろん仕事されてますよね。
会社員です。
会社員でね。わかりました。それで、次男さんにだけ、なんか態度が違うような気がするってことですけど、具体的にはどんな感じなんですか？
次男なんですけれども、小さい頃から体が弱くて、大病してるわけではないんですけれども、やはり虚弱のような感じで、すぐこう風邪をひいたり胃腸が悪くなったりする感じなんですけれども、そういうことがあると全く心配しないだけではなく、辛く当たるというか、例えば食欲がなくてなかなか食べられないような時なんかだと、やっぱりちょっと喋ったりすることが増えてしまうと、そうやって口を聞くから食べられないんだとか、こう強く怒ったりですとか、なんて言うんでしょう、すごく小さい時なんかは熱が出て泣いたりすると、こうちょっとうるさいって言ってこう叩くようなこともあったりですとか。
それはご長男さんにはそういうことはないの？
長男にはないんです。もちろん理由があって、例えば長男が悪いことをしたような時とか、もう大きくなってくると親子喧嘩のようなことがあったりすると、もちろん長男にもこう言うことはあるんですけれども、こうなんで理不尽に起こるようなことは長男にはないですね。次男には本当に理不尽な感じでこう怒ることが多くて。
例えば、その食欲がなくてついついおしゃべりの方に行っちゃってて、で、お前しゃべってるから食べらんないんだよって言われたような時って、何か割って入ってらっしゃるんですか、お母さん
そう
と
で
し
す
ては？
ね、夫の方の味方をしたりですとかっていうこともあるし、あま
夫
り
の
にも、
味方をしちゃう？
毎回ではないです。どっちの味方もするときあります。息子の方に立つときもあれば、確かにおしゃべりが過ぎてれば、お父さんの言う通り、少し黙って食べてみようかとかいうこともありますし、ただ熱があるのに叩いたりですとか、例えば旅行中に熱を出したこともありまして、そうすると怒って、今すぐ帰るぞみたいなことを主人が言うと、こんな状態で動けないって言って、今度は主人とこう言い争いになってしまったりですとかっていうことが、体のことだけではなく、例えばやってるスポーツ、例えばサッカーですとかバスケですとかやってると、そのスポーツそのものを否定したりとか、サッカーをやってるやつなんてクズだとか、そういう言い方をするので、そういう時は何度も繰り返して言うので、1、2回では私も何も言わないんですけど、あまり度が過ぎると、それでやっぱり言わないでっていうことで喧嘩になるという感じです。
そうすると、次男さんもお父さんを僕に対する当たりがきついなって気がついてらっしゃ
ま
る。
ず気がついてます。もう最近では全く口を聞かないですし、逆にこう何かをしゃ次男がしゃべるときに、夫にちょっと意識をした感じでしゃべるときがあるんですね。その長男と夫が喧嘩をするような時があると、夫の味方をしたいと、それでちょっと気を引きたいのかもしれないんですけど、ちらちら夫の顔をこう見ながら、こうなんて言うんでしょう、話をしたりとか、夫に向かってではなく私に話してるんですけれども、明らかに夫を意識してるんだなと思うんですが、夫は全く無視してるっていう、なんともちょっといびつな
そうです
感
よ
情を持って
ね。
るだろうなとは思います。
なんかすごく緊張感が高いような圧を感じますよね、今お話聞いただけでも
そう
ね。
ですね、ずっとそういう、本当に小さい頃からなので、そうですね、それがちょっとどうしたらいいのか、もうかなり大きくなってるんですけれども、
ちなみに、 そうなった原因かもっていうような心当たりとかはないんですか？
とにかく体が小さい時から弱かったので、泣くことも当然多くて、そうするとイライラ。
まあ手のかかる子だったってことですよね。
そうです、手のかかる子でした。うん、長男よりは圧倒的に他の面でも手がかかる、性格的にもちょっと長男とはちょっと違うタイプで、理屈っぽかったりプライドが高かったり、扱いにくいという言い方は変なんですけれども、そういうタイプですね。
タイプなんだね。今タイプっていうお話が出たんですけど、旦那さんにもタイプってあるじゃないですか。あなた様から見て長男さん次男さんどっちがお父さんに似てるんですか？
これ多分次男に似てるって主人が言うんです。私から見ると全然違うタイプのように思うんですが、
お父さんはそう思ってるんだもんね。
似てる部分を感じるんだと思います。
じゃあ今日は先生に聞いてみたいのは、そういうような状況ね、今の状況の中で、お母さんの立場としてこれから、どういうふうに介入したら、このね、お二人が、少しはうまくいくんだろうかというようなことですね。じゃあそのあたりについて先生にお聞きしてみましょう。
よろしくお願いします。
今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日の土壌の部分ですよね。まず大きな原因はあなた方の夫婦関係です。実際に向き合って話してはいないんです。2番目は夫の不安、怒りの矛先を次男に向けてるんです。
怒りの矛先、
夫がですよ。で、
はい、
3つ目はあなたは風見鶏。いい顔してるんです、あっちこっちに。
そうだと思います。
そして風見鶏は、自分で責任持たないんです。
そうだと思います。
でその笑いは笑ってるでしょ、照れてるように。この笑いはごまかしの笑いなんですよ。
ごまかしの笑い、
きついけどわかるでしょ。ごまかしてるんです、他者に、私に向けてもなるべく軽くね、持ってきたい、持ってくんですよっていうことによって自分が楽になるんです。
なるほど、
これが原因なんです。実は
原因ですか。
ご主人様はあなたに本音を喋ってないです。本音っていうのは職場とか人間関係、いろんなことがあるんですけども話してはないはずなんです。
全然話さないです。
あ、そうですか、そうだと思います。
そのことは一切話さないです。
なぜかわかりますか。先ほどなぜ笑いを持って聞きましたよね。あの扱いをきちゃうんです。多分その今さっきの笑いね、あなたは悪いんじゃないと思いますよ。でも習慣だと思うんですね。
そうですね、そうかもしれない。
それを何かの時はって感じではやってしまう。そうするとご主人様のように劣等感の強い人はバカにしてるってなるんですよ。
なるほど、劣等感ですね。
劣等感強いですね、すごく。
そうなのかもしれないですね。
ですから、もうお互いに自分に向き合わないで話してるから、ご主人様はどんどんどんどん怒り出てきますよね。その感情の吐き口が次男なんです。
なるほど、そうかもしれない。
ここで攻撃が主人にまともにぶつ切ってこられるなら困っちゃうなと、一応主人の感情を次男に向けて、そこをあなたが風見鶏のあなたがまあまあまあって入っていって、いいお母さん、いい妻になってるんです。
なるほど。ただやっぱり次男が具合が悪い時にこう攻撃されることについては、なんて言うんでしょう、すぐに主人を責めない。次男が具合が悪いので、今はやめとこうって結構こう溜めて溜めてこう、
いいですか、きつく言って。きつく言っていいですか。
いいです、いいです、
いいですか、本音言いますよ。
い
や、次男はこうだかああだかって自分がしたくないんです。
あと
直接ね、夫に、ね、次男を守ろうっていうのは怖いんです、あなた。それさえあれば次男は立ち向かいますよ、しっかりと体を気をつけ。もう今は誰もが味方になってくれてないんですよね。そしてご主人様は、よくこういう夫がいるんですよ。家族が病気になると、ものすごいイライラするんですよ。
そうですね。
それ怖いから、自分が対応できないんです。 なんでこんな時に病気になるんだって言ってね、普通は優しくするでしょ、したいんだけども、僕が毎日怯えて生きてるんです。
なるほど、そこは全く分からない。
怯えてるんです、彼は。
怯えてる、どうしてそうなるのかが全く理解できない。
そこはあなたがにこやかにどうしたのって思うと腹立ちますよね。でも、あなたに向かうことできないんです。で、次男に行くんです。私が間に入って、子供を守ると思ったら、守る強さが、
はい、
夫を平常心に戻るんですよ。
まあ、私は守りきれてなかった。
守りじゃなくって、きつくていいかな。
いいです。
あなたが原因。
私が原因ですか？
曖昧もかでね、
はい。
もう自分の、ここは私の出る場所出るんです。でも、そこはあなたが出ていい場所ですから、はい、もう求めてるものじゃないんですよ。
主人の求めてるものじゃない。
ない、両方とも。あなたが一番いい出番をあなたは探してたんです。
なるほど。
真の強さが欲しいんです、あなたに。
真の強さ。
はい。また笑う。
あ、ごめんね、そうですね、本当そうですね。気づかない。
ごまかさないで、わかる？わかるね。
はい、気づかなかった
です。というと、
ごまかしてるつもりはないんですけど、
ごまかしてる
んですね。
癖はごまかしですから。
はい、そうですね。
ね。じゃあ聞きますよ。ご次男が病気になった時にご主人様を責めましたよね。どういう言葉を言うんですか？あなたもいましたよね、そこには。
そうですね、
あなたもいたでしょ？
はい。黙って食べろとか。うん、
その時、あなたは何をしましたか？
黙って食べろについては確かに私もそうだと思うから、まあ喋るのじゃ少しよして食べてみようねとか。
どうして病気の時に喋ってるなら元気になったわねでしょ、どうしてその時に盾にならないの、その子の、
その子の盾にならない、その場ではなってないかもしれないですね。
そうなんです、これはあなたの位置なんです。だから息子さんするとその場で自分の方の心を汲んでくれた時に力が出るんです。
なるほど。あ、
お母さんは守ってるんだ。
なるほど。
で、お母さんとお父さん嫌になりました。分かった。一人味方があると子供ってのは、いいよ、じゃあ今日お父さんに言うこと聞いていかないよとか、何のかの判断ができる子だったんです、実は。
なるほど。
今言ってるのは、夫のことを言うけれども、あなたはそこにいて、なぜ盾にならないかってことです。息子が心配であるならばですよ。子育て大事なことは、後でうんぬんとか、後で主人に話すとかないんです。子供っていうのは、誰が、お母さんが、僕がどんどん悪いことしても、守ってくれるってものが強さになるんですよ。
わかりました。また笑いましたね、今ね。
ね？
ね、本当ですね。
わかるでしょう。
わかりますね。
夫になだめるってことです。
夫に、
夫が赤ちゃんなんです。
夫に対して、赤ちゃん。
いい子、そうですよ。夫はいい子、いい子してあげれば、あれ、収まるんです、あの方は。
ですね、
気持ちがいて、
ああ、
幼児、あなたは、ええ、その幼児の夫に男を求めてるんです。
ああ、そうかもしれないです。
それが今回の家の中の核です。
なるほど。
子供じゃないですよ。
そうかもしれない
で、子供はその幼児と男を求めてあなたの中で彼は犠牲になってるんですよ。そしたらあなたは分かるかもしれない。まとめますね。まずはあなたのその笑い、
はい、
意識することです。
はい、わかりました
。夫は求めてるのは強いお母さん。
あ、
赤ちゃんそうでしょ。
はい。
あなたは女としてこういう女性は夫は好きになるだろうと思ってるけど、夫はそこには鈍感です。求めていません。つまりお互いに求めてるものが違ってるんです。
ああ、なんか納得できます。
わかりますか。その犠牲の上にこの次男がいるんです。あなたは強くなって、はい、あなたがしっかりと一家の大黒柱になった時に、
はい、
夫は目覚めますよ。
なるほど。
だから夫婦仲があまりよろしくないってことはそういうことです、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、は
い、いかがですか。だいぶすっきりされたようですけれども、
ありがとうございます、うん、参考にさせていただきたいと思います。
そうですね、笑わずにね。
そうですね、笑ってることすら気づいてませんでした。気をつけて、接していきたいと思います。
はい、わかりました。
幸せにね。
はい、ありがとうございます、はい、
失礼します。
失礼いたします。